ここからそのじゃあ1ページ目のその始めにという、今日はさっき説明したように今日はイントロダクションですけれども、この霊的な権威は本当にとても大事な原則で、今日もこのイントロダクションでその大切さについてもう少し分かると思います。まずこの一番最初の御言葉がそこに書かれているんですね。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって建てられたものです。ローマの 13-1。 面白いことはですね、これがパウロがローマに住んでいる人たちに書いた手紙ですね。そしてその神によって建てられているその権力者が悪人を罰す責任があって、良い人たちを褒める責任がある。そして特に興味深いはローマ帝国はもう本当にいっぱいひどいことをいっぱいやってて、そのうちにもうクリスチャンたちもね、もう100万人以上殺したようですね。とにかくすごい虐殺で多くのクリスチャンを殺してしまいました。だけどもその権威も神様によって立てられているとここに書いてあります。ダニエル書も特にどんな人でも神様によって立てられているということがすごく教えているんですね。で、何回も繰り返して、神はもう一番低い人でも神様がその人を立てているんです。まあ悪を行っている指導者が、それがもちろん悪が神様によるものではないんですけど、でもその権威を持つ立場によって、とにかくその政府であっても学校の先生たちであっても職場の上司であっても、どんな権威の人でもその神様によってそこに立てられている。なぜかというと、神はこういう無政府的な状態がもちろん好まないですね。全部その順序があって、その正しくその全部行うことが神様が望んでいるからです。ただだからといって神によって立てられているものがみんな正しく行っているでもないんですね。もちろん誰であっても間違いするし、良いリーダーたちさえもいっぱい間違いするから、悪いリーダーさらにですね、悪いリーダーもさらにいっぱい間違いをするんですけども、でも良い人も悪い人も神様によってそこに立てられていると聖書が教えるんですね。それではじゃあこれから進んで読んでいきましょう。今日もまた読んでいただきたいんですけども、じゃあヤスさんお願いします。これちょっとこのグレイの方じゃします。
この主題にはこれよ。
そうですね、
はい、この主題には賛否両論ありますが、同時にとても興味深いテーマです。権威は全ての社会に必要ですが、特に主イエスの教会とクリスチャンファミリーにとって必要不可欠です。神により頼みながら誠実さと謙虚さを持ってこのテーマについて学ぶことは、すでに神の国の神の権威の範囲内に私たち自身を置くことになります。その結果として私たちが必要に応じて、そして確実に権威を懸命に行使する方法を学習することになります。実例を挙げると、政権を運営する大統領は各専門分野の大臣を任命しますが、各大臣の有する専門知識は大統領よりもおそらく豊富です。さもなければ大統領は彼らを必要としないことになります。また大統領は補佐官を立て、補佐官はより細かな専門知識を生かして大統領に適切な助言を与えます。したがって大統領は全ての閣僚より優れた知識と実績を持っていなければならないわけではなく、これを理由に大統領を解任することはできません。しかし官僚から上がってくる提案や政策は全て大統領の承認がなければ実行に移すことはできず、最終的な決裁は最高の権威を持つ人に委ねられているのです。人類文明は有史以来上下関係を重要視する原理によって統治されています。その一つが権威の順序です。人は皆各々の論拠と意思を持ち合わせています。私たち一人一人には独自の人生観とそれにまつわる事情があり、それらに基づいて個々の判断を決断を下します。しかし私たちが一つのグループの中で共同生活する場合、共通した方向性が必要です。もし各々が、個人的な流儀で行動したなら、グループは消滅してしまうでしょう。 共通の目標を達成するためには、そのグループの一人一人が勝手な目標の設定や行動を取ることは許されません。グループを存続させ、共通の目標を達成させるには、組織の序列に従い、リーダー格の人物またはリーダーたちの権威を尊重することが重要となります。組織が正しい方向に歩むためには、一致が求められるのです。ヨハネの黙示録13章1節に登場する獣のように複数の頭を持つ動物は単なるモンスターに過ぎません。ですから明確に特定された指導者が必要なのです。
ありがとうございます。じゃあここまでは、まあ、本当にその普通 の, そのイントロダクションとして、まあ、やっぱりどこでもどんなグループでもどんな組織でもきちんとしたこのリーダーシップが定められて、それがないとやっぱりそのグループとかその組織がまとめられないんですね。これからもう少し分かち合っていきたいんですけど、じゃあまずその次のパラグラフでお願いします。新約聖書、
新約聖書には主イエスがあまりの素晴らしさに驚いた瞬間が記されています。主がイスラエルですら目にすることのなかった深い信仰をローマの百人隊長が明らかにしていした時でした。百人隊長は、主は遥かに離れた力でもたったの一言で人を癒すことができますと信仰告白をしたのです。その理由は、彼自身も権威の下にあるものとして主の持つ権威を認識し、それゆえに権威の概念を理解することができたからです。マタイ8の5から10。
じゃあここでちょっとその箇所皆さんも一緒に見てほしいんですけど、どうぞスクリーンを見てください。マタイ の, 8章5から5から8ですね、5から10お読みします。イエスがカパナウンに入られると、一人の白人隊長が身元に来て懇願して言った。主よ、私のしもべが中部や闇で家に寝ていてひどく苦しんでおります。イエスは彼に言われた。行って直してあげよう。しかし百人隊長は答えて言った。主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただ、お言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは治りますから。あ、9と10を書くの忘れたみたいですね。ごめんなさい。そう、載せるのは忘れました。じゃあちょっとお願いします。この高橋さん、すぐ読めますか。9と10ですね。
と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私自身もの下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。イエスはこれを聞いて驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた。まことにあなた方に告げます、私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。
ありがとうございます。まあ有名な箇所ですけども、皆さんこの箇所を見るとですね、本当にすごいですね。イエス様がこの100人隊長に言われた時に、イエス様がすぐここに書いてあるんですね。行って直してあげようと言ったんですね。まあ、実はこのユダヤ人たちが違法人の家に入らなかったんですね。まあ、彼らの、考え方でその入ってはいけないと思ったんですから。だから、もしイエス様がその行ったとしたら、本当にその違法人の家に入れたか、そのどうしたかね、それがわからないんですけど、でもどうにしても、百人隊長も多分もちろんイエス様が異邦人の家に入ってはいけないと分かったこともあって、そしてこう言ったと思いますけども、やっぱりローマ の, 軍の、ね、どんな軍でもそうですけども、徹底的にそのリーダーに従わないといけないんですね。で、兵士たちがもうすごくそういうビシビシ訓練されて、もういいか悪いかどんなことであってもとにかく言われた通りパーンとすぐ従う。だからそのローマの百人隊長が、彼ももちろん千人隊長か、とにかく彼も上司がいて、百人の部下もいて、だから彼がそういう権威の大切さがすごく分かって、でその権威の大切さが分かった上で、だから彼がその素直な信仰を持って、そしてイエス様が行かなくてもただ言葉言ったらパッその通りになると 彼が信じたんですね。だからすごいですね。本当にここもやっぱりその正しいその権威に対するその正しい考え方によって信仰もそれにつながって、そしてそれに奇跡が起こったんですね。だからやっぱり皆さん覚えていますか、この大宣教、何ですか問題は。大宣教命令にイエス様が洗礼、このマタイの28章の18節にはこう書いてありますね。イエス様が弟子たちに近づいてきてこう言ったんです。私は天においても地において一切の権威が与えられていますと言ったんですね。一切の権威がイエス様に与えられているんです。そして私も実はこのクリストにあってその権威も与えられている。だからそれもこれからこの勉強に続けて、ローマのこの百人隊長と同じように、まあ彼がこの自分の上司の上司の上司はカイザル、このローマ皇帝だったんですね。だからそこでもう全ての権威があって、だからそのカイザル、そのローマ皇帝の命令によって彼も動いたんです。だから私たちもこの神様の定めた権威の下で正しく動くと、私たちが直接その天の父様につながることになって、そしてその神の権威の下で全てを動くんですね。だからこの百人隊長のその自分がその権威のことをよく分かったから、イエス様の言葉の権威が信じよく信じていました。で逆にイエス様のふるさとのこのナザレはまた逆だったんですね。もう少しは次のパラグラフでお願いします、ヤスさん。
ところが他の土地では、主イエスは多くの奇跡や御業を行うことができませんでした。それは全ての人が主の先祖家柄に疑問を持ち、主に対して不信と嫌悪を抱いたからです。特に主の教理であるナザレではカペナウムの百人隊長の信仰告白とは全く逆で、人々の不信仰に驚きました。マルコ 6-1-6。
じゃあここでまた読みましょう。じゃあ皆さん、これが1から6？ また半分しか書いてなかった。ごめんなさい。じゃあ後でまた続けて読んでください。イエスはそこを去って、距離というんですか？ここ。距離に行かれた。弟子たちもついて行った。安息日になった時、街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いていった。この人はこういうことをどこから得たのでしょう？この人に与えられた知恵や、この人の手で行われるこのような力ある技は一体何でしょう？この人は大工ではありませんか？マリアの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか？その姉妹たちも私たちとここに住んでいるではありませんか？こうして彼らはイエスにつまずいたと。じゃあ後で4から6じゃお願いします。
イエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは自分の教理、親族、家族の間だけです。それでそこでは何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけであった。イエスは彼らの不信仰に驚かれた。
そう、面白いですね。百人隊長の強い、今までこんな信仰がイザヤルで見たことないと言って、百人隊長の信仰にイエス様は驚いた。もう今回はこのイエス様の育てたナザレという小さな村の人々にまたこの逆にね、不信仰に驚いた。まあ大体皆さん分かると思いますね。この日頃このイエス様がこの男の子の時からずっとその町に走り回ってて、ずっとその子を育つのを見て、やっぱりこの人はメシアだと思わないんですね。やっぱり人となった神の不思議が、特に多分ナザレの人たちにとっては一番難しいですね。もちろん罪を犯さなかった一行だったんだけど、でも他の一行もいたでしょうし、普段はそんなにかかってないなら単なる普通の子供に見えたと思いますね。だからやっぱり不信仰の心分かります。でもこの 方は天と地を作ったお方だ、すべての権威が与えられていると分かっていたら、もうナザレもいっぱい人々が癒されて、もっと本当に大きな喜びの日になれたのに、でも信じなかったから、やっぱりみんながその本当にほとんど癒されることができなかったんですね。まあそれがその状況でした。やっぱりそのクリストに伴っている権威が、その権威を認めるか認めないかの大きな違いですね。じゃあもっと続けて読みましょう。お願いします。
カペナウの最初のケースでは、彼は主イエスの権威を正しく理解していたため、その結果、力強く素晴らしい奇跡が信仰を通して起こりました。2番目のケースでは、彼らは主イエスの権威に対して理解を欠いていたため、その不信仰ゆえに奇跡は起きませんでした。霊的な権威を理解することは、クリスチャンのミニストリーの成功にとっての基盤です。理解の欠如が理由で、多くのミニストリーが崩壊し、有名なリーダーたちが堕落していきました。多くの人々がリーダーとなってキリストの体に最高の祝福を与えることができたはずなのに、霊的な権威を理解しなかったゆえに育つことなく終わりました。まさに油注ぎのように、権威は主によって直接与えられます。これは効果的なミニストリーにとって必要不可欠です。ミニストリーにおいて私たちが神の意思を遂行するために、権威は必要です。もし自分の意思が神の意思に完全にコントロールされていないなら、世俗的な意思となります。人間の世俗的な意思と神の意思を混同してはいけません。霊的な権威はキリストの体が完全に機能するために必要不可欠です。この権威なくして、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますようにはありえません。出エジプト記2章14節では、モーセは自分の権威と意思に基づいてユダヤ人を拷問にかけたエジプト人を殺害しました。
ここでちょっとモーセのことについてちょっと思い出したいんですけども、皆さん覚えていますね、このモーセは、人々、多分後ろにあるかな、今日のレッスンですか？多分入り口のところにある。後ほどモーセが実際に素晴らしく用いられたんですけども、でも時点でやっぱりモーセは人々を作ってあげたかった。あんまりもねみんな苦しんでるからかわいそうに思って一生懸命彼らを作ってあげたかったんだけども、でもやっぱり自分の意思でね、聖霊によって導かれて、神によって導かれたじゃなくて、自分の意思で動いて、結局神様のタイミングではなくて、神様 のしてほしいことではなかったから、逆に彼が、逃げて、長い間でね、40年間だったかな。40年間じゃないね。長い間、とにかく砂漠に、住んでて、ずっとこの80歳までそこにいたんですね。だからそうね、40年間だったみたいね。40年間でそれが行って、そして40年間砂漠に行って、やっと80歳で行うことができた。このモーセの結局ここはさっき説明しているように、この自分の意思が神様の意思と全く一つになっているかどうかですね。あとでここでも私たちの今年の天満聖句の一つですね、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように。皆さん、このローマ帝国、さっきのローマ百人隊長の話ですけども、ローマ帝国の時は、やっぱり圧倒的な権威を持てたんですね。だからそれが、本当に独裁的な権威で、そして、いろんなひどいことは行われたんだけども、でもそのおかげで、長い間、平和になったんですね。そこで、ラテン語でパクスロマナと呼ばれている時代ですね。長い間やっぱりそういう権威がすごく強かったので、多くの民族をまとめて、いろんな民族の間の争いがなくなったので、だからそういうパクスロマナという時代になったんですね。 でも結局自分がそういう平和がその平和になるためには本当に全部まとめてうまくいくためにはそういう強い権威が必要です。ただ神様の国はこのイエス様もはっきり言ったように私たちもこれから権威についていっぱい勉強するけども権威を振りまって強制的に人々に従わせとかいろんなそういうことが聖書が全く逆ですね。聖書の権威は人々に使いながらその指導するです。だからこの権威を振りまってこの支配する的なことが聖書がもちろんまるきりそれを反対ですね。だけれどもこれからのだからこそ私たちもこれからこの権威について勉強してその権威を持っている側の人たちも正しくその権威を使ってまた指導されている側の人たちもそれを正しく従うことができるようにね、両方が必要です。権威を持っている側も正しくまた従う方も正しくできるようにすごく必要です。だからだからやっぱりこの勉強はとても大切ですね。もう一つの面白い時代はこの四式の時代ですけども、じゃあ四式の時代ですね。じゃあそれでは安さんお願いします。
はい、四式の時代ではイスラエルの民は敵の支配の下で長く生活しました。彼らは神の権威を拒絶し人によって制定された権威さえも持ち合わせていませんでした。イスラエルには王が存在しなかったので無政府状態が多かったのです。四式21章25節。多くの市の県政は短命でした。その反面、王たちが建てられるとユダヤ民族は歴史上最高の繁栄の時を経験しました。ダビデとソロモンの治世です。しかし頂点を極めたソロモンも治世の末期に堕落し、それ以降の王もダビデの基準から距離を置いたため、民衆もますます堕落してアッシリアとバビロンの捕囚になっていってしまいました。
ここで皆さん四式にはちょっとスクリーンを見てください。この言葉が何回も出るんですね。その頃イスラエルには王がなく、命名が自分の目に正しいと見えることを行っていた。それが面白いですね。ちょうど四式の時代の後にやっと王様がいて、サウロ王が最初の王様だったんですね。その後にはダビデ、ソロモン続けて、ただこの獅子の、特に獅子の終わりの方には何回かこれが繰り返されてるんですね。やっぱりどれほどこの王様が必要だったということを強調しようとしてるんですね。だから多くの時はかなりその無政府的な状態で、だから命名が自分の目に正しいと見えることを行っていた。その中で本当にひどいことがいっぱいあって、これを使った一つの時はある女性がこの多くの人男性にレイプされていて、結局彼女が朝になったら死んでしまって、でその彼女の夫が彼女の体を十二分にカットして、そしてこの各部族に一つの部分を送って、そしてここで書くんですね。最後にこれを書くんです。もう何回も本当にひどい出来事がいっぱいあって、結局無政府がどんなにひどいものであるか、その権威があって権威に従われて、そういうちゃんとまとめられてない社会はどれほどひどいものだと四式の一つのテーマですね。で特に最後の方はすごく強調されて、やっぱりそういう王様が必要だということを強調されて、それから王様の時代に入るんです。だからそれがこのその聖書の流れですね。だからどれほどこの権威が必要のかということですね。とても大切です。じゃあ続けましょう。お願いします。
イスラエルの歴史の活況は神により確立されたリーダーシップが存在し、そのリーダーシップが神の意思に従い人々を支持した時期と一致している。すべてのグループにリーダーシップが必要です。もしこれが存在しなかったら、各々はグループが分裂するまで自分が最善だと思うことばかりを行うでしょう。一方でリーダーシップが存在するにもかかわらず、それに服従しなければリーダーシップは存在しないのと同じです。結果は同じくグループの衰退と分裂なのです。権威の概念であるリーダーシップが存在すると、従順と服従も存在します。このテーマをもうすでにある ある程度理解していたとしても、私たちにはより深く理解する必要があります。理解すると私たちは意識的な目的に向かって行動するようになります。効率よく行動し、直感に基づいて生きることをやめます。従順や服従といった表現に対して、ある人は抵抗を感じるかもしれません。とかく従順とか服従という言葉は、強者に対して一方的に、へりくだるというマイナスイメージが支配するものです。このような感情はどこから由来しているのでしょうか。これらの感情の原因には、民族や個人に実際 にあった過去の歴史が関係しているのではないでしょうか。過去を振り返ると、西洋列強諸国が植民地で強いた奴隷制度、あるいは無神論者による全体主義、さらには独裁者による一極支配など暗黒の体制を思い起こさせます。
ありがとうございました。そこまでです。皆さん、この人間はこのある意味でこの古い自分、陰険な心の一つの自然な反応は従わないことですね。私たちがこの反抗したくなる、まあ、それが元々の罪はアダムとエバが素直に神に従わなくて、結局自分が自分の目にこの知識の時代とね、自分の目に正しいと見えることをしたかったね。まあ、結局自分の欲に惹かれて、これが目にはよく、美味しそうなものだったから食べてしまったというね。まあ、だから人間はこの反抗する傾向があるんですね、自然に。それが、人間が罪を犯して堕落した時から、一つの結果は、私たちがその、反発する傾向があります。だからこの神様が定まったその権威に従うことについてその学ぶことがすごく大切ですね。私たちの目標が御国が天で行われているようにこの地上でも行われますということですね。この支配的で強制的でこのローマ帝国のようなものが神様が望んでないんです。でもやっぱりここに書いてあるように、なぜ私たちがその権威に従うとか服従とか、やっぱり服従だけ聞くと多分ちょっと否定的な響きがあるかもしれないね。服従、あと従、まあ、順序な順序というんですか、従順な心というと、もっとはなんていうプラスのイメージあるかもしれないけど、順あんな心。でも服従というとね、従うとか、なかなかいい響きがないんですね。まあ、ここに書いてあるように、いろんな理由はあると思いますね。歴史的でも。でもやっぱり、多分一番大きな根本的な理由は、私たちが罪人だからですね。で、罪は、とにかく神様に反抗することですね。神様がしてほしいことをしないで、それは罪ですから、だから罪の性質があるから、だから反抗したくなる、素直に従いたくない。だからこれから勉強することにあたって、もちろん私もこれからずっと強調するのは、聖書がとても素晴らしいバランスを教えていて、私たち指導されている側が素直に従う必要があります。でもリードしている側も絶対支配的にならない、絶対強制的にもならない。それも聖書も同時に教えています。でもパクスロマーナになったように、本当に平和が訪れて神の国が本当に実現されるためには、やっぱりしっかりした権威が必要ですね。で、その権威に対するその本当に尊敬して素直に従う心もすごく大切です。そうじゃないと教会は教会として、各教会もそうですけど、神の国全体的にもそうですけども、そのまとめられないし、なかなか進まないんですね。素直な心に従わないと、いつもこの、やんやんやんやんやんやんになってしまって、そして、いつもこの、なかなか進まないですね。内戦だから、日本のように、徳川時代の前には何でしたか？戦国時代ですね。だからずっと小さな国がずっと戦ってし合って、それももうめちゃくちゃね、もう本当に人々がどれほど殺されて、もう悲しい歴史の時代だった。でもやっとね、もちろんすごい独裁者だったんだけども、でもこの まあね、その織田信長、後で秀吉、それから最後に徳川によって全部まとめられて、結局平和な時代になったんですね。もちろん世の中の権力者たちと神の国は全然違う。それがイエス様が十分強調したんです。だけども、この素直に従う、そしてそういう従う姿勢が本当に大切ですね。この一つのグループとか教会、組織がよくまとめられて、イエスマンになることが神様は望んでないんですね。自分、みんな一人一人の頭が与えられて、考えて、あとで一緒にアイディアも、やっぱり、ただ、いいリーダーがどんどんアイディアも募集するはずだし、みんなの意見をまとめようとするですけども、でも最後に、やっぱりこうだと決まれば、みんな素直に、じゃあこういこうということで、まあ、自分が本当にこっちの方が、多分、の方がいいだろうと思っても、でもやっぱり、こういうふうに決まったから、心をね、合わせていこうと。それで、一緒に合わせるんです。まあ、もちろん、聖書と反するなら、何でも誰でも従わないんですね。はっきり聖書と教えと反する。最終的に私の権力者がイエス様であって、イエス様のことがはっきり反対であれば、もちろん従わない。人よりも神に従うからだと、聖書がはっきり教えているんですね。まあ、だから、今日もちょっとだけこの、多くの、その、権威と権威に従うこの姿勢が、やっぱり家庭の中で特に学ぶべきですね。だから家庭の中であまりうまく自分が育てられてないなら、自分の家庭の中でも、お父さんお母さんが例えば支配的だったとしたら、もちろんしっかりした権威が必要です。でもその、例えばその、しつけが、特に今の時代のしつけがすごく弱くなってきて、その権威があまり強調されてないと思いますね、家庭の中で。だからそれも多くの理由だと思いますね。なかなか素直に従う心がない。私たちの5人の子供、今私の孫たちも、また姪子、甥子の子供たちも、みんなやっぱり従うことが徹底的にされているんですね。まあ、だからソフィアも3歳だけども、従わないと、もういつもお尻ピーピー、一日は何回もお尻ピーピーで、でも彼女がやっぱり素直に従うことを学んでるんですね。彼女がやりたいかやらなくても関係ない。とにかく、親が言ったら従う。それが、やっぱり子供がなぜとかわからないんですね。とにかく従う。だから、それを正しく愛を持って、そういうしつけが、しっかりした聖書に基づいているしつけのやり方がないと、やっぱりその、絶えずその、権威に対するその反発心が出やすいんですね。もう、2歳、3歳の時に学ばなかったから。で、人間が3歳までに根本的な人格が出来上がっているそうですね。3歳まで。だから、やっぱりその、権威と権威に従う愛、権力者たちが本当に愛を持って、でもしっかりした権威を使って、そういうバランスね、バランスがやっぱり本当に時から学ぶんですね。だからそれが正しくを学んで、もちろん3歳までに正しくしなくても、後で私たちが聖霊の力によって教えられて、だんだん変えられていくんですけども、でも多分その多くのその反発とこの抵抗感がある理由は、この家庭の中でそれがきちんと学んでないからと思いますね。聖書が目指しているように。だから僕も、私の5人兄弟も、私の今の孫たちの世代もみんな同じやり方ですね。もうすごいこの徹底的に従う、子供の意思はとにかく親に服従することがもうとっても徹底されているんですね。まあ、本当にこれが大切と思います。前に青木さんたちからも聞いたんですけども、彼らもオーストラリアの進学校でいた時にこういう話も聞いたんですけども、皆さん多分聞いたことあると思いますけど、この傘の話、ここで誰かがあなたの霊的なリーダーが、例えばこの場合は親であってもね、親であってもこの教会のセールグループリーダーとか、教会の一対一の相手とか、その、 どんなでもその神様によって立てられているリーダーたちに、そのここで例えばこれがただじゃあ親の例にして子供がここにいるんですね。だからその親の傘の下にいる間にはここで神様によって定められている権威だから、だからここでやっぱりその守られるんですね。そしていろんなこの悪魔の攻撃、このまあ天気にすると雨とか雹とか何でも来るときにはこの下にいるとここで守られている状態、それは神様によって定められている権威ですから、だからこのでもここを身を外せばまあ神様が定めたところにとどまってないから、もういろんな攻撃が来ていろんな悪魔の仕業にやられるんですね。まあ病気であれ問題であれ、この経済的な問題であれ、何でもそうですけども、やっぱりいろんなことをやられるんですね。ここに神様が定めた権威の下に自分の身を置かれてないからですね。だからこれが家庭であってもセールグループであっても、一対一であっても、会社であっても、学校であっても、どこでも神様によって立てられている権威があるからですね。まあ、これがこれから皆さんと一緒に正しくこれを一緒に考えていきたいんですね。だから私の意見じゃなくて、聖書はこのことについて何を言っているのか、そして権威を持っている側の正しい権威の使い方で、指導される側も正しく従うように、まあ私も誰であっても両方ですね、誰であっても指導されているし、リードしているし、だから私も指導されています。みんな、リーダーがいます。だからそのリーダーに対するその姿勢が、やっぱりすごく大切ですね。OK、じゃあ最後に、最後の2つのパラグラフ読んで終わりにしたいと思います。
しかし、ここで学ぶ権威に対する服従は、決して全体主義や独裁体制によるようなものではありません。有無を言わせぬ関係を築くのではなく、キリストの愛に根ざした秩序を守って成長しようとするものです。指導者も支配的になるのではなく、主イエスのように使いながらの指導となります。家庭、社会、学校、職場など、あらゆるところで指導者は神による権威が与えられています。私たちは家庭の親子関係や社会、学校、職場における指導者との関係による権威と服従について、本質を理解しなければなりません。その権威と服従について聖書から学んで、主イエスに喜ばれる生き方ができるようになるのが、このコースの目的です。
アメン。じゃあありがとうございました。まあ、時間になりましたので、次回ね、これをレッスン1に入る予定です。じゃあ最後に勝美さん、ちょっと祈ってくださいますか。
急に来たの。はい、お祈りします。ハレルヤ天のお父さん、本当に今日の日はありがとうございます。私たちは、神様からいただいた聖書の中から権威ということをこれから学んでいきたいと思います。どうかいつまでも私たちが神様あなたを一番として、あなたの権威のもとで私たちは学ぶことができるようにこれからも助けてください。イエス様、あなたの名においてお祈りします。感謝してお祈りします。アーメン。アーメン。